何かが終わる気がしたんだ。そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ。僕は行くよ。手のひら握りしめて。
こんにちは。実体験のみで構成される旅番組旅のなる木の時間がやってまいりました。今夜皆さんと一緒に旅をさせていただくのはナビゲーターの菅井清人です。どうぞよろしくお願いします。この番組では旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきたいと思っています。アシスタントにはこの方にお越しいただいています。
シンガーソングライターの波平裕子です。
今日も楽しくこの二人でお届けしていきますので、最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小さなプライド、いつの間にかは風にさらされて。
師走ですね。
師走ですよ。
もう今年も終わりですか。
そうですね。あともう10日で終わりです。
年末ジャンボ買いました？
あ、買ってない。
ああ、
え、何買ったの？
買いましたよ。
何枚？
10枚連番を3箇所で買いました。
ってことは1万円分ぐらい。
そうね。
すごくない？
でもそうやってやるもんなんだって。
あ、そうなんだ。
10億を狙うならね、連番じゃないと10億は。
10億円ももらえるの？
そうだよ、10億円。何しようかな。
10億円当たったらどうするのか教えてくださいよ。
いや、まず姿をくらましますよね。みんなさんの前から消えていなくなります。
あのそうか。まず2タイプいると思うんですよ。当たったことを人に言う人と言わない人。
言わないよ、殺されちゃうよ。
言わないよね。そうだよね。僕言いそうだな。
言わない私は。
内緒の話だけどさ、
内緒の
実はさつ
って自らバラしていく。
当たったんだよ、
姿をくらます。
今日は俺出すよつって、ここは吉木を出すよ。
急にいなくなったらそういうことだと思ってください。
なるほど。
そうか。
次現れるの、どこで現れるの？
いやいや、もうあら、一生帰ってこない。10億だからね。10億だから。
そうなの？
そう、もう帰ってこないですよ、10億当たったら。
でも10億円当たるとすごいけど、
うん、
なんかわかんないんですけど、僕あれいくらぐらい当たるものなのかも全然知らないんですけれども、意外と100万円とかが一番嬉しいんじゃないの？
まあね、
うん、
100万円か、大事にしちゃうな。
ねえ、別に人生は変わらないじゃない。
うん、普通にそれはもう貯金です、
ね、うん、大切に未来のためにとか、なんかこう考えられるよね。まあ、100万円、まあ、残しといてもあれだから、よしアルバム作っちゃおうとかでもいいし。
アルバムに作ったらもうな、消えてなくなるじゃないですか。
消えてなくなりますけど、 CD が売れたら戻ってくるじゃないですか。
あ、
そうでしょ、投資。
なるほどね、
投資。
10億か。
10億の方なんだ、あくまで。100万円ではなく10億なんだ、ね、
当たり前でしょ。
そ
うですよ、だと思って連番で買ってるんですよ、もう。
はあ、そうなんだ。連番じゃないと10億円って当たんないの？
そう、こまごま当たるかもみたいなのはバラで、なんか何かが当たるみたいな、
うん、
連番はもう10億狙いのやり方、
ね。なるほどね。なんかギャンブラーの目になってきましたね。すごいね。
というわけで2023年も終わりが近づいてきました。菅井さん、どんな年でしたか？
チャレンジしましたね、とりあえず。
そっか。
とりあえずいろんなことにチャレンジしてみて、うまくいかなかったこともすごく多かったけど、いろいろやりましたね。
そうですか。
YouTube がその最たるものなのかなみたいな。今まで釣りっていう行いを何かで発信したことっていうのはそんななかったんですけれども、YouTube をやり始めてみて、 で、なんでしょうね、 YouTube で再生回数が伸びていく動画ってどういうことなんだろうみたいなのを研究してると、それってなんか一般の普通のお商売、
うんうん、
とシステムは何ら変わらないんじゃないかなみたいな。
あ、
うん、結局世間様のニーズに応えていく、これが、うん、やっぱ再生回数が伸びるっていうことだったりするのかなってなると、じゃあまあ普通の商売だよねみたいな、うん、その辺のこととかもすごくなんか勉強になったし、まあまあまだ立ち上げて間もない YouTube ですからね、まだ50日ぐらいしか経ってないですから、うん、もっともっと盛り上げていかないととは思ってますけども、来年ももっともっといろんな挑戦をしてみたいです。今まで自分がやったことのなかったことをとにかくやりたいなと思ってますよ。
じゃあ本日は2023年振り返りの回ですかね。
そうですね。
2023年終わりに近づいてまいりましたか、
うん、
今年を振り返って自分の中で大事だった旅ありますか。
僕は今年はね、なんかね、釣りのためにどっかに行くっていうのは、僕正直言うとあんまりちょっと旅感ないんですよ。
あー、へ
ー。そんなに人との出会いがないこともあるし、まあでもそんなことはないか、人とは必ず出会ってるけど、うん、旅よりもやっぱ釣りっていう感覚の方が大きいんですよ、
うん、
だけど大きな出会いとか再会とかがあるとやっぱり旅だなっていう風に感じるんですよ、うん、それがね、今年の7月の神津島でしたね、
うん、
その時にお話ししたかもしれないですけど、僕初めて6年ぐらい前に神津島に行ってるんですけれども、その時多幸湾キャンプ場に泊まっていて、そのキャンプ場のスタッフをしていた方、まあ、中村さんという方なんですけれども、うん、すごい親切にしていただいたのを覚えてるんですよ、
うん、
ただすごく特別トラブルがあったとかね、僕が財布なくしちゃった、何なくしちゃった、怪我したとか、それを面倒見てくれてすごいお世話になったとかではなくて、普通にお話ししたんです、
うん、
なんですけど、なんとなくその方のことをよく覚えていて、で6年ぶりに神津島に行くってなった時に、 あの方のお名前なんだったっけなってすごい思い出してたんですよ。そしたら行きのフェリーで、あ、中村さんだって思い出して、
すごいね。
そう、中村さんって方とこうお会いして、こういうことがあったんだねっていう話を YouTube パートナーの安さんにしてたんですよ。あ、そうなんだ、面白い出会いだったね、そうかそうかみたいな感じだったのが、偶然お会いして、あれ中村さんですよねみたいな。で向こうはもうなんで私の名前知ってんのってなるじゃないですか、
うん、
だけど僕もなんで中村さんの名前を思い出せたのかも、そして絶対に中村さんだって確信を持って声をかけられたのはか分かんないんですよ。
すごい。
そして中村さんとお会いして再会して嬉しいなってなった直後に、お目当てのカンパチが釣れるっていう、
あ、
最高の流れで、でカンパチをこう釣った、打ち上げをしに行って、その打ち上げをしに行った場所にわざわざ中村さん遊びに来てくれて、で一緒にこう楽しくお食事をしたっていうのが、すごい釣りであり旅でありっていう意味では今年一番の思い出に残ってるかもしれないですね。
すごいですね。6年ぶりって結構な年月ですもんね。
そうなのよ、
大人になってからの6年長いですからね。
なんで気づけたんだろうね。
ね、
うん、
髪とかも切ってるだろうしね、
まあかもね、そうそう、
洋服も違うだろうしね、なんだろうね、すごいですね。
だからそこでまた夢が生まれて、僕はまた神津島に行こ
う
と、神津島に行って自分が釣った魚を、まあこの前出会ったフランス料理店の店主さんがいるんですよ。その方にお任せして、その人のお店で料理してもらう、でそのディナーの席に中村さんをご招待するっていうのが僕の夢なんです。
おー、すごい。来年、
うん、来年やりたいですね。
おー、うん、すごいですね。 それは
そう、まあそんな思いまでつながってった再会でしたね。
あー、素晴らしいですね。
ナミラさんはどうですか、今年1年を振り返って、ここってこれっていう印象的な出来事とか旅とかあったりしますか。
私はやっぱりその宮古島ですね。
あー、そっかそっか、
父の故郷の あの宮古島をこの目でもう一度見れたっていうのが大きかったですね。しかも最初は歌うつもりなく、
うん、
その去年父が亡くなって、1年経たない経ってか一周期終えてすぐ宮古島に行ったっていうのは、
うん、
まあどうしても今年のうちに宮古のあの青い海を見ておきたかったっていうね、現実にこの目で見たかったっていうのがあって、うん、懐かしいとかはね、私多分中学生の頃くらいまでは家族みんなで行ったりとかしてたんですけど、
うん、
それ以降は行ってなかったんで、懐かしいっていう気持ちがあのないだろうなと思ってたんですよ。
ああ、なるほどね。
ゼロだと思ってたら、うん、あったんですよね。
あ、そう、
それがすごい嬉しかったですね。
うーん、
なんか覚えてるっていうのがすっすごく嬉しかったですね。
あ、なんか宮古島ってやっぱりもう大人気だし、
うん、そうそうそう、
もう激変したと思うの。
うん、
だけど変わらないことがあるっていうのはすごい嬉しいよね。
そうそうそう、
うん、
変わってない、変わってほしくないところは変わってなかったって。
うん、
そしてなんかまあね、菅井さんも旅の中で出会いがないと旅らしくないっていう言ってますけど、
うん、
私もそう思ってて、で今回のその宮古島に行って、まあその出会いがもうめちゃくちゃあったのと、うん、あと画家小屋さんでね歌わせてもらって、そこでのライブもめちゃくちゃ楽しかったので、
そうね、
そうそうそう、またまあ歌いに行きたいなっていう、それが私の夢ですかね。
そっかそっか、なるほどね。音楽家波平あゆ子としてはね、
うん、
うん、どんな1年でしたか。
クラウドファンディングやったのが今年の春なんですよね。
あ、そうか、だいぶ前に思うけど、
そう、それがちょっと信じられないぐらい駆け抜けたなっていう1年でした、ね、
あれは楽しかったな。
楽しいのは菅井さんはなんか楽しそうだっちったね不思議と
終わったらクラファンロスになってましたからね。
ねえ、なんていうかそうでしたけど、私は、うん、まあ本当に皆さんからの愛情をたくさん受け取ったっていう期間に結果的になったんですけども、始める前の勇気と、まあ、始まってからはもうそれをちゃんと言ったことやるっていうのがね大きいですから、そうそうそう、だからまあそれを一生懸命やらせてもらったっていう、本当になんかこう、
そうだね、
参加してくれた人たちによって音楽が続けられてるっていう感じがね、本当感謝だばかりの。
そうですね、本当に今年はクラファンに始まって、
うん、
そして6月7月でレコーディングして、8月からラジオの出演とかがあって、9月以降一気にいろんなキャンペーンでライブ活動をしてみたいな、本当に11月いっぱい、12月初めぐらいまではめちゃめちゃ忙しかったですけど ね、まあでも来年もね、またこの勢いで1月、あ、そうか、1月はすぐワンマンもありますもんね。
そうです、1月12日金曜日に名古屋ミスターケニーズで、
うん、
波平あゆ子コロナになったので2回目のそれの振り替え公演だけど、これがあのデイズリリースライブになってますので、名古屋でのね、
そうですね、
そう、これは本当に楽しみにしていただけたらと思いますし、1月28日には溝の口ネオネラで久しぶりに配信もありで二回しお昼夜公演とありますので、そちらもぜひチェックをよろしくお願いします。
う
ですね、
うん、
実は私ブルーノマーズ見に行くんですよ。
お、
年明け早々
そっから始まるわけですね。
お正月気分をブルーノマーズを見に行って吹き飛ばして吹き飛ばしてから名古屋ミスターケニーズでの波平あゆ子デイズリリースライブと。
なるほど、
そう、
あ、なるほど、まずはこう人様のライブから
吹き飛ばす
始まるわけですね。
そう、
なるほど、
東京ドームですから。
東京ドームでね、そっかそっか、
すごいよね。でそれで1月28日と、まあライブが1月スタートってなるんですけども、うん、 まあそこからですよね。来年どんな1年にしたいですか、菅井さんは。
まあ新しいことどんどんどんどんチャレンジしているんですよ。で去年は、去年っていうか今年か、今年は執筆業っていうのが盛んになりましたと。
お
そこが新しいことでしたかね。なんかイベントとかもなんかコンセプチュアルなビールのイベントとかね、魚とのイベントだから音楽と何々みたいなパターンがすごく多くて、すごい実験したんですよ、うん、今年イベントの実験をいろいろやって、うん、そしてイベントをそこまでやらなかった分、僕は執筆業すごい頑張ってたんで、うんうん、それでもうなんか変な話ですけども、こう月末になると振り込みがあるじゃないですか、
うんうん、
原稿料っていうんですか、そういうのの振り込みがあったりすると、あ執筆家なんだみたいな
自覚が、
自覚がなんか講座見ると自覚が芽生えるわけです。あ頑張んなきゃなって、ちゃんと責任持ってやんなきゃなみたいな、うん、で自分が発信してそれを販売するだけではなくてお仕事をいただいたりとかっていうこともちょこちょこ増えてきて、
うん、
うん、それがすごく嬉しかったですし、あと10月の終わりに YouTube を立ち上げましたね。
そうですね、いよいよ持って始めたって感じですけどね、
満を持してですけどね、
満を持しましたね。
そうで絶好調なんですよ。
うわ、
もう本当に絶好調で、公開1日で2000再生とか
すごい
行くぐらいものすごく調子がいいんですけど、もうそれにこう伴わないチャンネル登録者、
あーなるほどね、
そう再生はすごいんだけど登録まではしねえぞと見てはやるけど登録はしないっていう、
あ
まだそういう感じの視聴者が多いようでですね、
うん、もうちょっと頑張んなきゃいけないのかな。
そうそうそう、だから半年で、まあどうせやるんだったら収益化しようってことで、なんか半年で4000時間再生、
うん、
で1000チャンネル登録、
うんうん、
っていうのを目指してみようかなと思ってて、まあ4000再生は多分このままいけばいけるんですけれども、まあ、1000登録っていうのは半年っていうのはぼちぼち大変かなと思って、このままのペースだと800ぐらいまでしかいかないんで、
お草の根活動ですね、うん、
まあでもね釣り YouTube って結構あの一本釣りするっていうことができましてですね、釣り場に行って本当にいろんな人に話しかけて実は YouTube やってんすよとか言う、でタモ入れとかしてあげるじゃん、いいですよタモ入れましょうか僕がって、ありがとうございますとか言ってタモ入れして、タモ入れた後に、うん実は僕 YouTube やってるんでチャンネル登録しましょうかみたいな感じで、
なるほどしましょうか、
一本釣りしていくってことができるんですよ。
お
まあその分減っていくのを見てると、あれもしかしたら一本釣りした人かなとか思いながらまあ見てますけど、
ああぜひ減らないでいただいて、うん、一本釣りに乗っかっていただけたらいいですね。
そうですね、だから来年はこの YouTube を単純にこう釣りをする人が見て楽しいだけではなくて、全然釣りしなくても見てて楽しいよって思えるコンテンツまでしっかり育てたいなっていうふうに思ってます。でそしてこう執筆業であったりとかイベント業であったり、あと自分のこのポッドキャストであったりとか、うん、YouTube いろんなコンテンツを今一生懸命やってるので、もっと増やしたいとも思ってますし、そういうものが相互に面白く作用していけばいいんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね、
うん、そうやって並べるといろいろやってますね菅井さん。
そうなんですよ、実を言うとい
ろいろやってますね、
いろいろやってます、いろいろやりすぎてます、
やりすぎなくらいやってる
の、
すごい。
そうなんですよ、
そう
だから旅をしまくってきたし、釣りもしまくってきて、釣りはまあ引き続きしていますよ、
うん、
なのでその経験をやっぱりアウトプットする時期に来たなと、
うんうん、
ものすごいインプットの10年間を送ってきたので、しっかりアウトプットする何年間を顔を送って、やることやったらまた旅をしたりとか、したいなと思ってますけどね。
いいですね。
波平愛子の活動の来年のビジョンとかあるんですか。
今波平愛子噛みませんでした。
いえ今のギリセーフです。
波平愛子みたいな愛子みたいに聞こえたんですけど、
さっき
聞き直しませんよ。
取り直しますか。
いや大丈夫です。
大丈夫ですか、
はいはい、そうですね、来年はやっぱ、ね、練習していただいて、前回の放送でも言ってたんですけども、絵と歌をね白熱化させていきたいなと。
絵と歌ね、なかなかない組み合わせですよ、う
ん、やっぱりあの愛子ちゃん絵描くよねって言ってくれる人も増えてはきたんですけども、
うん、
絵描くんだっていう人もいるんで、やっ
ぱそうですか。
そうそうそう、波平愛子といえば絵も歌もみたいな感じにしていく、
うん、
ちゃんとそれを形作っていくのが来年やっていきたいなっていうのと、うん、1月28日のライブではちょっとした ことのお知らせもさせていただけたらなと思っておりまして、それも白熱化させて いきたいなと。
うん、そうね、波平あゆ子の絵を見たことがないリスナーの皆さん、
ああ
まだ見たことないよ、そう知らないな、初耳だなって方、本当一回見てみてください。いや素晴らしいですよ。
あ、
いや本当に素晴らしいなと思います。
ありがとうございます。
で特に最近、ご依頼があって描いた作品ありましたよね。
あね、
僕あれちょっと見せてもらったんですけれども、いやすごかった。
へえ、そんなにすごい良かった。
あんな秋が輝いてる絵ない。
あら嬉しいですね。
素晴らしいなと思って見てましたけれども、いや本当に素晴らしいんでね、まあ、歌だけではなく絵の方にもご注目いただきたいですし、その2つをね余すことなく楽しめる、そういうイベントっていうのを波平さんこれから企画していくでしょうしね。
そうそうそうそう、ちょこちょこね、まずは小さく始めて、でゆくゆくは大波平あゆ子展。
そうね、最初は小波平あゆ子展ぐらいから始めて、
小ってつけないけどね、
そう、
ミニ、いやだねミニもやだね、
で中波平あゆ子展ぐらいになって
中もやだね、
もう満を持して大波平あゆ子展ですよ。4回目やりにくいね。
やりにくいですね。
特大
特大
5回目は特盛りで、
特盛り、牛丼みたいだな、
メガ盛りで、
あ何でもできますね。
ね、
でもまあそういうふうにやっていきたいなと。あとはその、まあ、アートと音楽をやっている方いらっしゃるので、
そうね、
そう、そんな方となんかこうタッグを組んで、なんかこう企画展とかできたら嬉しいなって。そこにちゃんと音楽もあったら結構面白いことになると思うんですよね。
そうね、なんかこう方向が同じ感じの人、いっぱい絡みましょう、
ね、
どんどん絡みましょう。
でもうチームとな、チームというかね、なんかこうもう一世を風靡しようという、ね、一世を風靡しようじゃないか君たちみたいな感じでこう声かけていこうと思います
なんだろうな、こう一世風靡って言葉がなんとなく古いんだよな。
あ、そうなのいやいや一世風靡したいじゃない。
そうですね、
そうそうそう、それをねこう誘ってナンパして仲間を増やしてやっていこうかなという一年にしたいなと思ってますよ。
はい、そんな感じで今年を振り返ってきましたけれども、来週でもう今年最後の放送ですね。
わあ、そっか、
そうだよ、12月の27日、最後か。旅のなる木も今年1年本当にお世話になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ来週は今年最後だっていうのもあるので、例によって今年の漢字、
お、
これやりましょうか。
いいですよ。
じゃあ波浦さんも今年の漢字考えておいてくださいね。
わかりました。
ちなみになんかもう世間の漢字を発表されてますよね。
あ、何でしたっけ。
税、
税か、
タックス、
そっか、
やめてよって感じだけどね、なんかね、
私去年の漢字髪でしたよ。確か髪の毛切ったから
そうだそうだ、そうそうそう、確かに大きくイメチェンしましたもんね。
菅井さんなんか何でしたっけ、
去年なんだっけ、
あ、なんか魚じゃなかった、
ヒラメ、マグロじゃなかったっけ
かな、
ヒラメ、ブリ、マグロと来たんじゃなかったっけ。
あ、かもしれないですね、
かもしれないですね。
じゃあ来年、
まあ、今年も魚ってことはないんじゃない、
うわ怪しいな、ね、じゃあまあまた来週ここまでお聞きくださりありがとうございました。旅のなる木はノート、ポッドキャスト、スポティファイからお聞きいただけます。おなじみのプラットフォームよりお楽しみいただければ幸いです。さてそろそろエンディングが近づいてきました。今週のエンディング曲は波平あゆ子ニューアルバム Days よりハピネスお届けして終えたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら、
さよなら。
間違っちゃったなって日もうまくいったんじゃないかなって日も全部知ってほしい君だけ君だけには聞き慣れたプレイリスト同じとこでいつも目を合わせうなずいてくる簡単に素直になれる空気言葉